国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。最近なんかやる気出ないんだよね。
それこの前もそんなこと言ってなかった？
いやいや、私はいつでもやる気に満ち溢れてるよ。
嘘だ。いつもめんどくさいってばっか言ってるじゃん。
まあ脳ある鷹は爪を隠すって言うでしょ。
なんかそれ使い方違う。
いいんだよ、気にしない気にしない。
あ、五月病？
今の話聞いてた？
聞いてたよ。でもなんか違うよね。
それは私が普段からグダグダしてるってこと？
ノーコメントで。
よし、よくわかった。後でゆっくり話そうか。
では、今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから、番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく、法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。本日は学生課より久世さんにゲストでお越しいただいています。久世さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
今年度私の弟も朝日大学法学部に入学したんですけど、朝日大学って学生に対するケアがすごくきめ細やかだと思うんですよね。最大の特徴って何ですか？
最大の特徴と言えるのかどうかよく分かりませんけれども、
はいはい、
まず大学独自の奨学金制度が充実しているっていう点で選んでいただきやすいのかなと思ってます。
それはどういうシステムなんですか？
はい、まず学費自体が、はい、減免される学業奨励奨学金っていうものと、
はいはい、
スポーツで活躍している学生さんたちが大学に入ってからも続けやすいようにというスポーツ奨励奨学金というものがありますね。
はい、それって内容とかって聞いても大丈夫ですか？
はい、学業奨励奨学金1種2種3種に分かれてまして、
はいはい、
学費が全額免除になったり、はい、半額免除になったり、
はい、
で3種の場合は、まあ、3分の1の免除率ということで、それぞれ学業成績を維持していただければ4年間を通じて、はい、学業奨励奨学生として認められる。
はい、4年間頑張って勉強を続けろってことだね。
そうだ ね、
ね、
私たちも奨学金だから落とさないように頑張らないとね。
ね、頑張ります。
頑張ってください。
はい、
はい、でその他にも、まあ、スポーツの奨励奨学金ももちろんスポーツで活躍している学生さんに頑張っていただけるように1週2週3週という同じような割合で学費が お安くなるというか減免される奨学金になっています、はいはい、それとはまた別にですね、2006年か7年度ぐらいから設立されました就学支援奨学金というものがありまして、こちらが、条件としては法学部経営学部の学生さん方を対象に学業奨励奨学金の学生でなくスポーツ奨励奨学金の学生でもない方を対象に、はい、親の、家計の収入で、はいはい、奨学金を支給するというシステムがあります。
はい、
はい、です。ちょうどその頃ですね、日本経済が不景気だったり、
はいはい、
母子家庭の方とか父子家庭の方が多くなってきているようなこの状況でですね、はい、家計の基準、親御さんがリストラされたりしてですね、家計が急に下がってきた方のような方を対象に、
はい、
500万円未満ですと、親御さんの合算所得が500万円未満だと第一種の学費が半額免除になる、はいはい、500万円以上700万円未満ですと、はい、第二種といって、まあ、3分の1の減額はい、になる制度があります、
はい、
でもちろんお二人みたいに学業を頑張ってる方でもついついね、はい、成績が及ばなかったっていうその学業奨励奨学金の対象から漏れてしまった方も、はい、その年に申請していただければ、
はい、
親御さんの所得が合えば申請していただけます。
あ、なるほど、うん、それはお金は返さなくちゃいけない制度ですか？
お金は返さなくてでもいい制度です。
あ、はい、わかりました。なるほど。相談窓口っていうものがあるそうなんですけど、そのお話も聞かせていただきたいです。
はい、大学生になってから皆さん新しいことだらけでですね、いろいろ、はい、戸惑うことも多いかと思うんですが、
はい、
まあ、3号館の1階に学生相談室というお部屋があります。
はい、
はいはい、そちらにはですね、日頃ですね、人はあまりいない、常駐はしてないんですけれども、
はい、
我々初めて学生課の職員がですね、
はい、
学生さんの悩みに日々応じておりますので、はい、気軽に声をかけてください。
はい、
本当に何でも相談なので、
はい、
何でも気軽に。
すごい硬いイメージがあったんですけど、気軽なことでもいいんですね。
もちろん。
なるほど、じゃあ今度ぜひとも行ってみようね。
毎日窓口では相談を受け付けしてるんですか？
はい、誰か時間がある方は常に日頃学生さんとお話ししてますので、
はい
はい、ぜひ気軽に我々スタッフに声をかけてください。
はい、わかりました。
オリエンテーションで説明を受けて、朝日大学は学生保障制度が非常に優れているって聞いたんですが、それについても詳しく教えていただけませんか？
はい、学生保障制度というのは、学生さんが朝日大学での学生生活を安心安全に送れるための制度なんです。
はい、
はい、
それってどうやって加入 してたっけ？
実はですね、
はいはい、
大学に入学したと同時に皆さん自動的に加入したことになってます。
はい、あれ、そうだったんだ。
はい、
それの内容ってどのようなものですか？
はい、実は一般的な生命保険と同じような考え方で、
はいはい、
ですね、怪我をした時とか、
はい、
入院、その怪我が元で入院をした時とかに、
はいはい、
通院に対していくらとか、
はい、
入院に1日につきいくらとかっていう、
あ、はい、
程度の度合いとか治療の日数によってですね、お支払いできる金額は違うんですが、
はい、
はい、怪我についてだけ保証してる制度なんですね、実は。
はい、怪
我についてだけ、
はい、はい、持ってる病気とかには対応してないんですが、
なるほど、
学校の中での怪我、体育の授業をやってたりとか、
はい、
課外活動をやってた時の怪我で大変な思いをされる方が結構ね、はい、大きな怪我多いので、
はい、はい、なるほど。でもそれに対して保証してくれるっていうわけですね。
はい、その窓口も学生課で行ってますので。
あ、はい、あ、先ほど自動加入って言ってたんですけど、うん、保険料は学費に含まれてるんですか？
そう、学費とはまた別に支払ってる、う
ん、はいはい、
学友会費とかいろいろあります
ね。ありますあります。
そういったものからって考えていただいた方がいいかなと思います、ね、
なるほど、うん、あと朝日大学には学内に付属病院、岐阜駅前に付属村上記念病院、そして PDI 岐阜歯科診療所がありますが、診療費に対して学生は補助を受けることができるんですよね。
はい、そうなんですよ。これが多分朝日大学の一番の特色で、
はい、
付属病院を持ってる大学ならではのことだと思うんですけれども、うん、
はい
はい、学生さんはこちらの病院を利用したら診療費が保険診療にかかっては無料になるというシステムがあります、
はい、
実は一般の病院の窓口みたいにですね、はい、一旦はお金を支払わなくちゃいけません、
はいはい、
ですがその領収書とですね、
はい、
学生証を持って、
はい、
ジャパンデンタルっていうマルゼの売店さんの、
はい、ありますね、はい、
隣のカウンターに行けば診療費返していただけるので、
はい、
ぜひ健康に気をつけた学生生活を送っていただきたいと思いますが、
はい、
実は保険診療 に関するもの以外でも、はい、自費で受けるものってあるじゃないですか。
はい、あります、
はい、まあ、例えばここの歯医者さんがあるのでね、
はい、
歯列矯正とか、
はい、
そういったものに関しても、
はい、
自分で払う金額の半額が、はい、免除されるというか、はい、診療費補助制度の補助を受ける対象になりますので、はい、ぜひね就職前にそういう、ま
あ、歯を治したい歯並びを治したいという人は半額になるんだったらかなり結構大きな額ですよね、は
い、そうですね、はい、だいたい歯列矯正100万円ぐらいかかるって言われるんで、
そんなにかかるんですね、
はい、それが50万円になるのは大きいね。あとピアサポートって聞いたんですけど、
うん、
これはどのようなシステムなんですか。
はい、ピアサポートは、
はい、
先輩が後輩たちのお助けマンになるというようなな
るほど、
はい、お手伝いをするサポート制度ですね。
はい、
はい、
主に先輩が、
はい、うん、先輩が後輩の悩みを聞いたり、
はい、
ちょっとわからないことを教えてあげたりっていうような感じで、そういう戸惑いがちな、
はい
はい、4月5月のこの時期にですね、
はい
はい、
先輩が話聞いてくれた方がなんか喋りやすいっていうイメージもあるよね。でためになることの方が学生の視点で話してくれるから、これは利用する価値がありだと思うんですが、いつやってますか、うん、これは、
はい、ですね、いつもは講義のある日の週の水曜日、毎週水曜日のお昼にですね、
はいはい、
学生相談室にピアサポーターのメンバーがいますので、
はい、
ぜひお話ししてみたいなとか、こんなこと聞いてみたいなという思う方は3号館1階に立ち寄っていただきたいと思います。
はい、
それ以外にもですね、
はい、
皆さんが一番入学してから困ると思われる時間割を組んだりするとき、履修登録の期間ですね、はい、と履修登録の修正期間にそれぞれ3日間ずつ6号館1階の学生食堂の片隅でコーナーを設けてやってます。ちょっと怪しい雰囲気しません？
ちょっとついたてとかが
そうなんですよ。
あるあれだったんだね、その相談があったんだね。
そうなんです、ぜひ、はい、活用してください
、はい、ピアサポートのメンバーはどのような学生さんたちなんですか。
今登録してる方は、
はい、
主に3年生、2年生の方を中心にしております、
はいはい、じゃあ就活の話とか時間割の話を聞くのにやっぱりいいんだ。なるほど、
そうですね、今年はどの先生の単位が取りやすい
聞きたいかも、
そういう相談があったらしいので、ぜひ、まあ、試験前とかにはね、その傾向と対策とかを聞くにはいいかもしれません。
聞きに行かなくった ね、
ね、本当に朝日大学に入学してよかったね。
ねえ、久世さん本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
78.5 FM Watch
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは 朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は佐藤千春先生だよ。
お、今日は佐藤先生なんだ。
そうだよ、佐藤先生の担当科目は民法だよ。
私たちも今年から講義受けてるよね。
ね、あ、佐藤先生のレジュメすっごくわかりやすくない？
確かに、めちゃくちゃ綺麗にまとめてあるよね。
やばいよね。
うん、
だから私今年は特に民法頑張ろうって思ってるの。
おお、頑張れ。
頑張る。
うん、
それで佐藤先生の研究テーマは民法の法人の自治についてがメインなんだけど、他にも医療問題やドーピング問題についても法的な観点から研究してらっしゃるみたい。
医療はなんとなく民法につながるってわかるけど、ドーピング問題はどうして研究されてるの？
それは佐藤先生がスポーツ法学会の理事をなさってるからだよ。
あー、なるほどね。
あと最近のテーマは再建法のテキストを作ることなんだって。
本当に研究熱心だね。
そうだよね。
あ、じゃあ佐藤先生はどうして民法を専攻されたの？
佐藤先生が学生の時のゼミの先生が民法の先生だったからなんだって。
え、そんな理由で決めちゃっていいの？
うん、今の学生から見たらそんな理由って思うかもしれないけど、当時の学生にとっては親方のもとに入門した弟子って感じで当たり前のことだったんだよ。
そうだったんだ。じゃあ次は佐藤先生の学生時代について教えて。
はい。佐藤先生は東京都の出身で、慶応義塾大学では司法演習っていう司法試験の勉強のための講義があって、弁護士さんが教えてくれてたんだって。
すごい。じゃあ司法試験受ける人も多かったんだよね。
そうみたい。
うん、
佐藤先生が学生の時は司法試験を受けるのは当たり前みたいな感じだったんだって。
じゃあ佐藤先生も弁護士になったの？
ううん、佐藤先生は自分には向いてないなって思ったみたい。その代わりに大学が出してる学生論文集の編集長になったの。
ほうほう。
それで佐藤先生自身も論文を書き始めて、もっともっと研究して論文をたくさん書きたいって思って大学院に進学されたんだって。
そうだったんだ。あ、じゃあ次は佐藤先生の趣味について教えて。
オッケー。佐藤先生の趣味は一人旅だって。
お、旅行いいよね。私もよく行く。
佐藤先生は歴史も好きだから、旅の中でも遺跡を見に行ったりするのが特に好きなんだって。
おお、じゃあ京都とか。
うん、那覇も京都好きだよね。
うん、佐藤先生と気が合うかも。
じゃあ佐藤先生のブログに旅のページがあるから見てみなよ。
うん、見てみる今度。
佐藤先生のブログには朝日大学のホームページから飛ぶことができるので、リスナーの皆さんもぜひ見てみてくださいね。あ、あとゼミ生とのメールのやり取りもよくするんだって。
おお、ゼミ生と仲良しなんだね。
本当だよね。
うん、
では最後に佐藤先生から法学部生に一言いただきました。法律を知らないと相手にいいようにされる、知識がないと大切な人も守れない、勉強して損はないから頑張ってほしい、だって。そこで私のまとめる佐藤先生とは、ゼミ生と仲良しな努力家でしっかり者の先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、ウチンターの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間朝日大学放送局。
マナーマナー学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。先週は法人格の乱用の話はしたよね。
覚えてるよ。
それで解釈論としての法人格否認の法理を次回持ち越しって言って終わったよね。
うん、気になって夜も寝れなかったよ。ほんと、ナホって焦らすのすごい上手いんだから
この前お昼ご飯の後うとうとしてたの見たんだけどな。
まあそれは別だよ。ナホ先生、今日もよろしくお願いします。
まったく調子いいんだから
いつものことだよ。
じゃあ説明いきます。前回の話は覚えてるよね。で、法人格の否認法理の意義がどんなものかわかる？
まず法人格の否認法理の意義ってどんなの？
会社と構成員たる個人を同視し、かつ相手方の保護を必要とする場合に、問題となっている法律関係に限って会社の法人格を否認する判例法理です。
それはどんな時に否認されるの？
法人格が形骸に過ぎない場合や、法人格が乱用されている場合に、係争解決に必要な範囲内で法人とその背後のものとの分離を否定する法理です。
難しい。簡単に言うと？
簡単に言うと、法人格が形だけのものであったり、前回も言ったけど、設立のお金を仮想したり、企業経理に関する法規定に違反したりするなど、法人格の乱用が認められるときには、必要な範囲で法人格と個人を別として考えないってこと。
なるほど、わかりやすかった。
うん、
確かこれは明確な基準じゃないんだよね。
そう、アメリカの判例理論に由来する法理で、日本では1969年、昭和44年最高裁によって初めて認められたんだよ。
以後裁判判例の採用もされて、学会でも研究は進んだんだよね。
そう、でもただ会社法は存在せず、民法第1条3項などの一般条項に求められるんだよ。今日はここまで。
今日も勉強になった。前のを忘れてなくて本当によかった。
よかったね。でもこの説明、2週にわたって説明したからね。もし忘れてたら、すぐにホームページの方に放送がアップされるから大丈夫。
もう一回聞きたいところとか、聞き逃した回も聞けるね。
そう、よろしければリスナーの皆さんも聞いてくださいね。これからもナホが法学部の講義で学んだ専門科目について、皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたら、どんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。ナホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど、犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え、好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
FM Watch 朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。それでは今日の朝日大学からの情報です。今日は朝日大学法学部学生及び朝日大学経営学部学生の保護者、ご家族の皆様への情報提供です。朝日大学法学部と朝日大学経営学部では、学生の状況を保護者の皆様へ個別にお伝えする機会を提供するため、毎年 6月に保護者と皆様を対象にした教育懇談会を開催しています。この懇談会は法学部学生の保護者及び経営学部学生の保護者の皆様へ、医療学部の日頃の教育活動の内容や個別の学生の学業成績状況をご説明するとともに、大学生活全般について個別のアドバイスを行うための取り組みです。本年度のこの教育懇談会の開催予定をご案内します。法学部は6月11日土曜日午後1時から午後4時頃まで、また経営学部は6月18日土曜日午後1時から午後4時頃までの開催を予定しています。開催場所につきましては、全体に対する学部の概要、業務関係事項、生活関係事項及び就職関係事項など、朝日大学6号館2階の6202講義室で説明会を開催し、その後各学生の指導教員による個別面談で各学生の学業成績状況をお伝えするとともに、学生に関するご相談に対して適切なアドバイスをゼミナールごとにブースを設けて開催する予定です。
保護者の皆様宛にはあらかじめ参加ご希望の有無を確認するために個別のご案内をさせていただいていますが、もしもまだご存知でない保護者の皆様がおられましたら、次の連絡先までお問い合わせください。本件お問い合わせ先は朝日大学学事課で、法学部教育懇談会につきましては電話番号 058-329-1077 まで、お電話にてお願いします。以上、本日は朝日大学法学部教育懇談会及び朝日大学経営学部教育懇談会に関する情報でした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく。
でも最近中だるみでみんなぐったりしてるよね。
私もその一派だ。やばいやばい。5月は本当になんか眠くなったり、ついついおやつ食べちゃったり、ダラダラしちゃう。
それ笑い事じゃないよ。夏休み前にはテストがあるんだから、今からちゃんとやらないとやばいよ。
そうなんだよね。テストさえなければ遊びたくるのに。遊園地とか水族館とか。
え、なほって遊びに行くの？
失礼な。
しかもいろんな人がいっぱいいそうなところに。
ううん、もっぱら家の中で一人で遊ぶ人だけど、このダラダラを解消するために珍しくね、1ヶ月に1回くらいはね、休みの日に出かけてやってもいいかなと思って。
あー、なるほど。
うん、
でもせめてもっと外に出ようよ。月に1回じゃなくて週に1回くらいはさ。
頑張る。
健康のためにもね。
うん。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部なほと
かほでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
おどけてみせる君の横顔、どこか不安そうで涙を溶かすように、二人笑い合ったんだ。暮れゆく茜の空でさよならして、朝日を 場で腐っても